中国のテーマパークはね、本当に毎回、いろんな事件が起きますよ、本当に。まあ、もちろん大きな事件なく、中小事件はさておいて、大きな事件なく、無事オープンしたものもあるし、ですが、私たちみたいにどっちかというと計画から関わってると、まず無事オープンするところまでの事件っていうんですかね、これがすごい。もちろんそういうのはブログとかそういうのはあんまり書けないんですけど、そうだな、事件の中でも最も分かりやすい事件はですね、そのプロジェクトスタートして、計画作って実際に着工してとか、こう、まあ、やっていくわけなんですけども、それをやりながら、こう、我々はまあ毎月1回または2回とかね、通いながらそういうこの計画を手伝っていくわけですが、ある日突然その経営者と連絡が取れなくなる 音信不通になるわけですよ。なんだと、あ、これやられたなみたいなね、一瞬そう思ったことあるんです。一番初めの時はやっぱビビりましたけど、で、まあこれは何のことはないっていうか、結局突然逮捕をされてしまうわけです。ある人はその何か打ち合わせで国内線で、飛行場に降りて、で飛行場で降りてすぐに捕まったで、そのまあ容疑はまあいろいろあるんですけども、まあ本当に不正があった場合もあるんですけど、これは結構ややこしいものが多いですよね。本当にその経営者が不正をやっていたかどうかというと、その後いろいろ話を聞くと、ちょっとその解釈が微妙だなとこちらも思ってしまうところがあって、これなんでかというと、多かったものはね、その逮捕の中で多かったのは、その巨大なリゾート、またはテーマパークだって、まあ巨大な土地をね、用地をそのいわゆる政府から借り受けるわけですよね。まあ、中国は基本的に土地買えませんからね、借り受けるんですけども、でもその借りるためのその権利がまた大変なんですが、借りるにあたって、まあいろいろやって、やっと借りて、計画書を作って、その計画書を政府が、まあ許認可して、そして着工というふうになるんですけど、その借り受けとか許認可やってくれた時が、前政権、だから前だと、何だろう、胡錦涛さんですね。胡錦涛政権の時に許可になった、または土地のその用地の、まあ、借りることになったという、そういう許可がもらった、そういうものがこの習近平さんの時代になったら突然 まあダメよと。で、ただダメよというんじゃなくて、いやいや、そのプロジェクトの中でこんな賄賂があっただろうとか、そういう、まあ、何かしらそういうものを見つけられてしまって、よってもって、この土地はやっぱり貸せませんとか、または、経営者、またはそれに該当するような幹部たちを逮捕しますって言って、今度は習近平さんになってからの、まあ、いろんな省がありますけどね、その中の別の共産党の関連の人が、経営陣として乗り込んできて入れ替えちゃうとかですね。まあ、そんなようなことがあって、その政権交代後数年間というのは、実はそういうのがもう結構あるんですよ。で、こんなのは外国人の私が知ってるだけでも、これだけいくつか知ってるんですから、まあ、あの国全体ではものすごい数があるんでしょうね。本当にね、何が困るかっていうと、本当に突然音信不通で、で、そのまんまもうスマホも取り上げられちゃいますんで、連絡が取れない。で、しばらくは、社員の人たちもよくわかんなかった 蒸発しちゃったんですかねとかね なんか言ってたんですけども。そして、半年または1年で出所してきた時に、きちっとね、連絡して会いに来てくれた、経営者の方もいます。ちゃんと自分からこちらに来てくれて、当時上海の方にね、来てくれて、いや、実はって言って、もうね、本当に様相変わっちゃってましたけどね。やっぱり1年間もぶち込まれると 大変なんだろうなと思って。 で、まあ、もちろんあれはね全部は話せないんだと思うんですけど、でもまあ話せる限りにおいていろいろ話してくれて、うん、で本当にすぐ捕まってスマホ取られちゃったんで本当ごめんなさいと、何も連絡取れなかったっていうことで、まあもちろんもうそこの場所は取られてしまったので、この国内の移動しかできませんから、今後はその日本にね先生たちに会いに行くこともできませんと、海外行けないからね、なので、まあ、次私のこうビジネスやるときはまたこちらの方にちょっと出向いてもらえますかねみたいな、なんかそんなご挨拶で、あともう一人のね西安の社長はね結局わかんないんだよな、どうなったのか。まあ出所はしたと思うんですけどね、うん、やっぱりあそこも前政権の時の許認可だったから、なんかいろんな一文つけられて、ね、捕まってしまった。まあ大変そのあれ西安だったかな、西安の中では結構大きな、うん、かなりいい場所を、広大な土地をね借り受けできていたはずだったんですけどね、うん、今やその次の政権の息のかかった不動産会社何か開発しているということに、まあ、なっているわけです、うん、なのでそれがだから基準が変わっちゃうんでしょうね。政権が変わると、うん、いろんな不正と呼ばれるものの基準がバーンと変わって、前は政府だったのにいきなり逮捕みたいなことが、まあ、よくあるわけです。あとそうだな、まあいろいろあるんですけどね、やっぱり開発するときっていうのはさっき言ったようにね、先に、まあ、大体のその設計デザインコンセプトブックみたいなものをこう作って、この土地をこのように使ってっていうふうにね、商業計画みたいな、ホテルをこの辺でこういう客室数でみたいな、こんなデザインで、うん、っていうようなものをこうバーンと作って、まあそれを政府に見せてプレゼンして許認可をいただくわけなんですけど、その時点ではズバリ言うとこういう大手のゼネコンさんの息のかかった大体ね大学教授、そしてそのまあチーム、うん、教授の方が持ってらっしゃる研究室とかチームの方々で、まあ、一気に作るわけですね、こんな図書、うん、それをこう納品して OK になるんですけど、で私たちはその OK になった後に呼ばれることが多いんですね、うん、でその設計デザイン図書とか見ながら、具体的にじゃあ実際のいろんな数字とかを照らし合わせながらですねやっていくと、まあ矛盾だらけで、こんなのできねえよみたいなことがいっぱいあるんで、一個一個その確認を取りたいわけです。これなぜこういう設計にしたんでしょうかみたいな、でこういうのはねまあもちろん日本でもあるんですよ。大体その有名と言われる設計デザイナーがやったところで、日本国内でもそのデザインとか設計者が全部分かってるわけじゃなくて、まあそれを実際にこう確認しようと思うとその先生たちまたはチームもういないなんだそれと思って、でねこういうのはね大体ですけどね、うん、設計デザイン許認可含めてね、まあ安くても日本円で10億から20億、まあ50億円持っていく先生たちもいるらしいんですね、うん、まあみんなで分けるんでしょうか、1人取り分10億とか5億だと思うんですが、にしてももうかなりの金額で、でそれをもらっちゃったあとどうするかというと、大体その大学をもう引退近い人たち、うん、50代とかね60代ので、その方々はもう今カナダオーストラリアにいますからおつなぎすることができませんというかつての部下の秘書みたいな人に言われて、もう何も確認できないまま結局やっていくことになっちゃうということで、まあこういうところも中国らしいなと思いますよね。で結局お金を得た最後の逃げ道っていうのは外国になっているというのが、やはりこういう業界の仕事をやってもよくわかります。